章をお読みいたします。ピリピ人への手紙1章27節から30節までをお読みいたします。ピリピ人への手紙1章27節から30節まで。2017年の方は395ページ、3版の方は383ページです。お読みいたします。ただキリストの福音にふさわしく生活しなさい。そうすれば私が行ってあなた方に会うにしても、離れているにしても、あなた方についてこう聞くことができるでしょう。あなた方は霊を一つにして固く立ち、福音の信仰のために心を一つにして共に戦っていて、どんなことがあっても反対者たちに脅かされることはないと。そのことは彼らにとっては滅びの印、あなた方にとっては救いの印です。それは神によることです。あなた方がキリストのために受けた恵みは、キリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことでもあるのです。かつて私について見て、今また私について聞いているのと同じ苦闘をあなた方は経験しているのです。今日はただいま読んだ箇所から、福音にふさわしくという題目でフィギリスタ先生に説教を取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。じゃあこのマイクはちゃんと使えるようにしましょう。はい、私の家族は、この数週間ちょっとの厳しい時を過ごしました。詳細なことは今は説明できないんですけど、このうち今日の聖書箇所を読んで、私にとってすごく励ましになりました。どうしてかというと、明らかにパウルも難しい時を過ごしたと思います。三中節にパウルが苦闘を経験しますとありましたね。パウルがこの言葉を刑務所から帰ったそうと思われていますけれども、これもかかわらずパウロが解放される希望を持って27節であなた方に会うかもしれないということが願っていると思います。自分自身で苦労していた私にとって、このパウロの希望が輝いている火花になって励ましでした。神様が定められた時、もしかして、神様が定められた、もしかして大変なことがあっても、このすべては神様の栄光のために用いられます。今日はこの恵みを皆様の心の中に輝くようにと願っています。さて、パウロはこのピリピ人への手紙をどのような状況で書いていたでしょうか。すでにちょっとだけ振りましたが、これであと少し説明したいと思います。聖書の後ろにある、地図を開いてください。地図14ですね。13、14、皆さんはご存知だと思いますが、パウロが第三地伝道旅行からエルサレムへ戻ったところ、パリサイ人に捕まれて ローマへ運ばれました。それは14日で、なんという天と線の線日本語でなんていう
一点左線
で、ローマまで運ばれました。ローマ市までというのはなぜかというと、パウロがローマ市民だったのですから。そしてパウロがローマ市に着いてから2年間以上、自宅軟禁のような、生活を過ごしたようです。ローマの海するへ訪問することを待ちながら、パウロがこのピリピという町にいるクリスチャンたちへこの手紙を書きました。ピリピの町は今のギリシャの北にある町です。第2の旅行で、マケドニアと、トラキア、この北の方にある、ピリピが書いています。そして、この町は、自分で行ったことはないんですけど、聖書学者によって、この町ね、は、住みやすいところだったんです。天気も良かったし、そして、退職したローマの兵士が大勢にそこに住むようになったということがあります。そしてパウロは第2と第3次伝道旅行でピリピ市を寄りまして、数日間を過ごして伝道しました。このパウロがピリピにいる間のことについて、皆さんは、シートの働き16章をご参考にしてください。とにかくパウロがこのピリピに行った兄弟姉妹を改めて会う希望がありました。自宅軟禁から解放されるところ、パウロがまた小アジアの教会を訪問するつもりでした。それは、27節から、今日の聖書箇所の27節から分かります。私が行ってあなた方に会うにしても、離れているにしてもということですね。けれどもその時までの間、中言の言葉を手紙によって送りました。ただキリストの福音にふさわしく生活しなさい。そしてパウロが留守の間、こう聞きたいんです。27節の後半と28節の前半にこのパウロの希望があります。あなた方についてこう聞くことができるでしょう。あなた方は霊を一つにして固く立ち、福音の信仰のために心を一つにして共に戦っていて、どんなことがあっても反対者たちに脅かされることはないということですね。私はこの言葉を読んで、一体前の宣教師は同じような言葉を、残していた方が多いじゃないと思いました。宣教師はパウロのように、福音の伝わるどこかの教会へ行って、この教会を開拓するか、一緒に働いたことありますけど、その後は、また自分の国、また別なところで、戻りました、行きましたので、この教会から慣れると、いや私が行きますけど、ぜひ福音の中で強く立ちて、そのまま 信仰を続いてくださいという言葉が多いと思います。私たち宣教師は教会から離れると愛する兄弟姉妹を神様の御手に委ねることしかありませんですね。けれども神様は日本でもこの教会にも他の国でも同じ神様だから、神様によってつながりがあり、つながりが続けていると思いますので、ではまずはこのパウロの表現のただ福音にふさわしく生活するについて考えたいと思います。どういう意味でしょうか、またはどうやってできるでしょうか。キリストの福音にふさわしいとあります。この間クリスマスのお祝いでこの世に来られて、私たちの罪の代わりに十字架にかかれて死んで蘇ったキリストを祝いました。それは神様の恵みととも言いますですね。ただその恵みに応答を通して、クリスチャンは自分の生活に神様の御心を求めるべきです。イエス様はこの神様の御心を完璧に説明してくださいました。例えば残上の水訓でイエス様は正しい生き方を教えてくださいました。マタイの、例えばマタイの福音書5章から8章までこのことについて結構ありますね。互いに愛し合い、敵も愛して、そして正しい生活しなさいとかいろんなことありますね。このイエス様の道徳は私たちにとって自分の道徳になるように頑張るべきです。それは福音と言われています。この説明を受け入れるし生活することは、この福音にふさわしく生活するの一部だと思います。けれどもこれは、主に自分に向けて自分と神様の間の関係についてのことなんですけど、パウロがもよく分かっていると思いますので、福音には外の面のもあると思います。外の面というのは、私たちと周りの人々の間の関係、なぜかというと福音にふさわしく生活するということは意識的にイエス様を代表することだからです。どういうことかというと、私たちは友人や親戚の方にとってキリスト教の代表でしょう。数年前、私は高校の頃、私はデパートのエスカレーターで、乗りて、そして前には観光客がいて、そしてこの方々はちょっと変な言葉で喋っていた、アジア系で、私はどのような言葉でしょうかと思ってたんですね。そして同級生と一緒に、チャイナかな、タイかな、ジャパンでしょうか。そして、この方はジャパンと聞いて、はいはいはい、日本人日本人ではない、ジャパンですそして、 日本人だったんですね。そしてこれから、まあ、私にとって初めて日本人に会ったきっかけだったんですけど、この親切な方は世界のことをあまり知らなかった私にとって日本人の代表になりましたね。同じように私たちは海外行くと その地域の方々にとって日本の代表になりますね。同じふうに私はちょっと変なことと思うんですけど、スイスを代表してますね。私は昨日今は、昨日と今日も、奥里山スキーチャンプで、調子のワールドカップがありますので、そして昨日はサラネと一緒に行って、本当に一期一会の経験になったと思いますので、そして一番前の、ローに立って、近くに見えますので、そしてテレビの方は、あなたはどこから出身ですかと聞いてくださって、そしてスイスだ、そして彼は、あ、残念ながら今日はスイスの選手は出ないのでもしスイスの選手だったら、ぜひ私もテレビで、見ることになっちゃうので、とにかく私たちは、自分の出身って考えると他の人にとって代表になります。要するに私たち単なるクリスチャンといっても周りの方々にとって私たちは福音の代表ですね。この方々にとって私たちの証は、ああそれはクリスチャンの風ですねと考えることになっちゃう。そして皆さんは自分でどうしてクリスチャンになったということを振り返って考えると、やっぱり他のクリスチャンの様子を見てそういうことによってクリスチャンになったのではないでしょうか。私たちは証人、証人です。だからこそパウロは福音にふさわしく生活しなさいと強調しました。パウロがこの福音の魅力をよく知っていたと思います。だからこそパウロは彼はいないとしてもこういうことを聞きたいんです。27章8節、礼を一つにしなさい、そして福音の信仰のために心を一つにしなさいということがあります。ここで福音にあるまた別な特質が現れていると思います。それはキリストの福音によって私たちは力を合わせることができる、できます。一つにする、一緒に頑張るという意味ですね。パウロが二つの例を書きました。まずは例を一つというのは、私たちは同じ信仰を持って同じ神様を礼拝することと意味すると思います。そうすればご一緒に固く立ちできます。ところでパウロはちょっと固い言葉を使っていると感じる方がここにいらっしゃるかもしれません。礼を一つにして固く立ち、そして心を一つにして共に戦う、そういう言葉があります。簡単な説明を挙げさせていただきます。パウロはこの手紙を誰に送ってくださったのでしょうか。 先ほども振りましたが、宛先はピリピビットですが、この町の人々の中にもっともっとの兵士が多かったですね。この退職した兵士たちにとって、この戦いの言葉をよく分かりました。彼らの心の中に響いたと思います。これを聞いて彼らは、よし、一緒にこの霊的な戦いを勝ちましょうという気持ちになったと思います。固く立ちというのは、私たちの信仰は薄くても揺るぎやすくても、兄弟姉妹と共に、または互いに信仰の証しを分かち合うことによって強まることができます。私は登別に住んでいたの間、子どもたちを連れて水族館へ、何回も行きました。登別の水族館行ったことは人はいますか？いや、見たことあるか見てないと分からないんですけど、この水族館の地下にあるイワシのショーもありますね。そう、このイワシは大群で、魚は泳げる？そう、泳げますので、本当に綺麗なことになりますね。1万1個の、1匹のイワシだそうです。とにかくこのイワシ1匹を考えると、1つ1匹は弱くて小さい動物ですね。けれども、この大勢の大群で見るとすごいことになります。同じように私たちは一人と考えると弱く見えますけど、一緒に頑張ると、大群はちょっと変なことも旺盛になるんですね。それは霊を一つにすることですね。そしてそういうことはどうやってできるでしょうか。例えばある友人は私に定期的に聖書の聖句を送ってくださいます。そういうことによって私は聖書の事実を思い出されることになります。私にとってその単なるの聖句といってもすごい励ましいです。または例えばお互いにほんの気持ちで自分の考え、または自分の苦しみを分かち合うことですね。苦しみと喜びも、相手の苦しみが分かれば、御霊によって癒しも励ましも叶えることができると思います。そして二つ目の例を通して、パウロは心を一つにしなさいということがありますね。それは意識を一つにして同じ目当てを目指すことだと思います。私たちはクリスチャン通して、教会通して、どこへ行く予定があるでしょうか。特に今の年の初めに2020年のに向かって、私たちの心はどのようなことのために志していますか。例えば教会通してできるだけ招待やすい教会になりたいでしょうか。例えばできるだけたくさんの方々に福音の良い知らせを述べ伝えることに 心を止めましょうか。そして最後の例として、私たちはこのオリンピックの場で教会として良いイベントを担当することでどうでしょうか。それは地域の方々または友人が教会とつながれるためですね。ある教会は去年のラグビーのワールドカップのきっかけで町内会を数回を招いて一緒に協力してすごいイベントを行いました。この町内会の力も借りて400人ほどが参加して一緒にラグビーを経験したり、そして教会とつながってくださいました。もしかしたらライトハウスもそのような計画を取るつもりであれば、まあ、OMF の方に声をかけてください。私は他の宣教師と、関東にある、本郷大教会の方々と協力して、このオリンピックのスピリットをその海道にある教会にも、輝くように頑張っています。とにかくこの礼または心を一つにして一緒に頑張れます。クリストのために、友人のために、地域の方々のために、良い代表になるように、クリストの福音にふさわしく生活するけれども、パウロの言葉が続いています。28節にある、どんなことがあっても反対者たちに脅かされることはない。ピリピビットが共に信仰で歩むことが周りにいる方 にも影響を与えることがありますね。信仰の根拠で強く立ちなさいとパウロの言葉あります。パウロは自らではなくて自分の経験からこのアドバイスをしたと思います。使徒の働き16章で記録したことですが、ちょっとまとまわせていただきたいと思います。あるピリピの方のために利益を得させて、占いの霊に疲れた若い女性の奴隷が言ったそうです。そしてこの女性の奴隷は、女奴隷は、パウルとシーラスの姿を見て、彼らの後ろに歩いて、この方に信じなさい、彼らの言葉は正しい言葉だと大きい声で叫んだそうです。そしてパウルがこの霊を、彼女から追い出した結果、中級説でこういうことがあります。使徒の働き、16章中級説でからお読みします。彼女の主人たちは金儲けする望みがなくなったのを見て、パウロとシラスを捕らえ、広場の 役人たちのところに引き立てていった。そして二人を長官たちの前に引き出していった。この者たちはユダヤ人で、私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが受け入れることも行うことも許されていない風習を宣伝しております。そしてその話は続いてますけど、 単純なことで、パウロとシーラスは神様によって牢から解放されました。そして最後に4中節で、牢を出た2人はリディアの家に行った。そして兄弟たちに会い、彼らを励ましてから立ち去った。もしかしてこの手紙でパウロはこのエピソードを思い出されたかもしれません。とにかくキリスト教の信仰に反対する人が多いと思います。先ほど明かした、信仰の魅力について話しましたが、同じふうに私はクリスチャンになりないならないということもありますですね。反対する理由は多様ではないでしょうか。外国の信仰だからもあるし、日本人にふさわしくないという判断もあります。また僕はキリスト教がいらないという理由も多くて教えられます。多分なの皆さんに聞いたら、自分でどうして反対した、クリスチャンになる前にどうして反対したということを聞いたら、同じふうな理由が生きたと出てると思います。けれどもこの人の考えに対してパウロが希望の良い知らせを教えてくださいます。一緒に強く立って勝利がすでにありますという先に調べたことですね。救いの知らせは世界の善人のためだと聖書に明らかに書いてあります。その上、この勝利はキリスト教に反対する方にとってパウロの言葉で日和節の滅びの印です。改めてパウロは固く感じられる言葉を使います。滅びの印、そして救いの印と、そしてそれは神によることです。皆様、神様にとって救いか滅びか、この二つの可能性しかありません。人の反応について考えるなら、やはりキリストの福音を信じるか信じないかということです。ちょっと冷たいのではないでしょうか。絶対にこの暗いと白いの間にグレーがあるはずのではないでしょうか。そうではありません。神様にとって信じるか信じないかということだけです。この間私は南アフリカの短期宣教師の女性と話し合いました。この女性は前に東京で数週間過ごして宣教師と共に伝道しました。そのために彼女は結構電車を使ってあちこちに行きました。とりあえず大変なことで、列車に乗るならこの女性は南アフリカ風で駅に着きました。というのは、もし11時13分発の列車なら、彼女は大雑把に11時15分頃に駅に着きました。言うまでもなく彼女は何回も列車に乗り遅れました。彼女はほとんど列車に乗ったと言っても、結局は列車に乗りませんでしたですね。同じように、ほとんどクリスチャンになったという言い方はありません。友人や親戚は キリストを信じるか信じないかとしかありません。要するに、このパウロの話は私たちクリスチャンにとって勝利の良い話と言っても、愛している方々にとって滅びの話です。大変です。僕の友人である清野さんという方は何回も福音を聞きましたが、何とかイエス様を信じていないことです。一体彼も信じたら、僕にとって奥様にとって大喜びですが、まだまだです。彼は滅びるとわかります。実はちょっと2分の その清野さんは前に私の説教を調整してくださった方ですね。そして彼は教会に入れないという気持ちで教会に入って、絶対に入っていないんですけど、私は席を持って彼のところにいて、一緒に1日ぐらい過ごしてこの席を直しました。そしてある日イエス様の例え話の最後の日になると、天使は良い麦と悪い草を分けて、悪い草を刈り取るということですね。この話、とにかくそのような話でした。そして私は日本語学校で草取りという言葉があると、思い出しました。この言葉を使いましたけど、彼にとって全然意味がないということで、その話の間で、草取りは良い意味もあると分かりました、庭をきれいにすることですね。ですから、この聖書箇所を説明するために雑草という言葉を使った方がいいと分かりました。とにかくこの話の間で、セネさんは急にちょっと待ってと言って、ちょっと待ってサムさん、もしクリスチャンではない方は雑草と言って、僕も雑草だ。そして私は、聖書に書いてあるので残念ながらそうですと彼に言った。でも、こういうこともちゃんと分かっても、まだクリスチャンではない清野さんは、主に委ねて、主、神様、どうぞ清野さんの憐れんでくださいと祈りながら待ち望んでます。確かにこの滅びの印に対して私たちができることはこれだけです。祈る。ルカの福音書、イエス様は絶え間ない祈りに関してこう教えてくださいました。ルカの福音書18章1節と6節で、イエス様はこう言いました。ルカの福音書18章1節と6節を読みします。いつでも祈るべきで、失望してはいけないことを教えるために、イエスは弟子たちに例えを話された。そしてこの、裁判の話になります、についての話ですけど、そして最後に6節で、主は言われた、不正な裁判官が言っていることを聞きなさい。 まあ、ちょっと5節も読みします。5節から、このヤモメはうるさくて仕方がないから、彼女のために裁判をしてやることにしよう。そうでないとひっきりなしにやってきて、私は疲れ果ててしまう。そしてイエスは、主は言われた、不正な裁判官が言っていることを聞きなさい。まして神は昼も夜も神に叫び求めている裏べれた者たちのために裁きを行わないで、いつまでも放って置かれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は彼らのため、速やかに裁きを行ってくださいます。だが、人の子が来るとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。はい。というのは、私たちはいつでも愛している友人、家族の方々を神様の前に下げましょう。今日も明日も最後の日までも、彼らはキリストを信じるまでに着きましょう。時間がちょっと厳しくなりましたので、これで終わりたいと思いますので、一言をお祈りします。神様、福音にふさわしく生活しなさいということがありますので、神様、私たちを助けてください。私たちはこういうふうに生きるつもりがあっても、自分の力ではできないことが分かりました。神様、どうぞ一緒にお互いのために励ましになるように、そしてお互いの苦しみを一緒に乗せるように導いてください。そうすると私たちは固く立ち、または良い戦いをできることと信じています。神様、どうぞこのライトハウス教会の方々が、その他の地域の方々にも、友人、家族の方々にも、良いキリストの代表になるように助けてください。この福音の魅力が火花のようにその方々に移すことができるように、神様、愛している方々の上に、愛しているまだ信じていない方々のに現れてください。あなた、彼らをあなたの御手に委ねます。どうぞ彼らの心を振って、一日も早くクリスチャンになるようにと願っています。イエス様、これからの一週間のあなたの御手に委ねます。どうぞ毎日助けて、本当にあなたの道徳を自分のものとして受け入れる、そしてクリスチャンとして生活できるように助けてください。このすべてを主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。